ぽんちゃんと
みなもんの
グルメライフ。
さあ2月21日時刻は2時を過ぎました。この放送は東京854グルメラから生放送でお送りしております。おんちゃんとみなもんのグルメライフになります。パーソナリティを務めるのはみなも
ん
と
おんちゃんでございます。番組は私たち20代女子コンビが平日の真っ昼間からお送りするはちゃめちゃ女子トーク生活番組です。リスナーの皆さんにご紹介したいおすすめのエンタメや知ってるとちょっと得する生活情報、そして映画やドラマ、アイドルで話題の韓国エンタメトークなど盛りだくさんお届けします。
そして私たちの番組はリスナーの皆様からのお便りもどしどしお待ちしております。今週のお便りテーマはコメディ作品
で、コメディ作品ですね、はい、
もちろんそれ以外の普通のお便り、略して普通おたもお待ちしております。
はい、お便りはメールアドレスもしくは FM プラプラというアプリから送ることができます。メールアドレスは854@東京854.com 854@東京854.com、 すべて小文字となります。 FM プラプラのアプリの方からはメッセージという項目から宛先にくるめライフと書いてもらいますと私たちにスムーズに届きます。お待ちしております。
よろしく
どうぞ。
さてさて、
今日は昨日と打って変わって
ね、
寒いですね。
もう寒暖差についていけてない。
なんか昨日のさ、天気本当にあったかすぎて、もう私冬終わったなとかさ思ってたもん。
もうあったかいを通り越して暑いでしたね、本当に昨日は。
半袖でもおかしくないぐらいのあったかさだった、
本当にそのぐらい暑くて。
今日は最高気温が10度ぐらいかな。
あら、じゃあ全然10度ぐらい違うんですね、昨日と。
しかも、今週の金曜はまた雪予報ですよ。
なんかでもどんどんずれてってるよね。私先週見た時には水曜日に雪マークがついてて、昨日ぐらいに見た時には木曜日についてた、一昨日ぐらいか、木曜日についてたなと思ったら、あら金曜日にずれてるじゃないっていう感じだったんですけど。
そうか、そんなにずれてたんだ。
そう、
なんか私はなんだかんだ毎日見てはいるんだけど、
はいはい、
あ、雪マークがまたあると思って昨日気づいたんだよね。で、あ、そっか、今年じゃあ2回ぐらい降るのかなみたいな、
はいはい、
で見たらさ金曜日、で、ちょうど、ね、祝日だし、
はい、
私その日ちょっと個人的に発表がある日なんですよ。
おお。
やばいな、発表のある日に雪、
ちょっとね、
なかなか。去年もそうだったんだよね、
なんか大事な日に。
そう、大事な日に雪、交通機関がちょっと心配かなぐらい。
雨女ならぬ雪女。
雪女。新しいジャンルだな。
だいぶ狭い世界で生きてますね。
そうだよね。いや、まあでも本当に全然まだ冬は終わってないということは
ですね。
確か。
でも2月の雪が一番こう降る、
そうね、
なんかこう大雪になるイメージが強くて、
確かにね、
そうだから怖いなって思ってはいるんですけれども、でもこう雨のち雪みたいなマークだったので、
そうだね、
まあ、ちょっと、まあ、雨が降ってそんなに積もらないのかなってちょっと踏んではいるんですけれども、この間ぐらい降ったらねちょっと困っちゃうなっていうところですね。
あれはね、またすごい積もり方でしたもんね、朝はね特に問題なかったけど、はい、今回もまたやっぱ帰りがやばいのかな。
そうね、
ちょっとね、
大雪にならないことを
願うよね。
そう願うばかりなんですが、
関東はねまだまだ雪に慣れてませんから。
そうですね、
雪のね、もう本当に慣れちゃってるところの人からするとこんな雪ぐらいでね、はあ、はあ言ってさみたいな感じで ね、
確かにね、
そうなっちゃうわけです今回また、だからちょっとね雪は回避したい。
そうですね、できれば。
はい、
そして今日私、
はい、
花粉症でちょっと鼻声なんですけれども、
いやでもね正直な話
そこまで
そんなに分かんないよ。
本当、
よ
かった。
本当にミナモンの声が好きすぎて、ミナモンの周波数を細かく覚えてる人でなければ気づかないと思う。
確かにね。そこまでいったら逆に怖いけどね。
確かに、え、私のちょっとした乱れですら自分でも気づかない、
そう、
変化ですら分かっちゃう人いるみたいな。
すごいね、そしたら
やばいね。
最近鼻声だねとか言われたら、
お、
うん、おお、
ちょっとゾッとする、
花粉大丈夫ですか。
花粉ね、ほら毎年ね春になると我々花粉トークするじゃないですか。
はいはい。
でさ、 ほらおんちゃんも別にないわけじゃないんだよ、うん、やっぱり毎年毎年なんか花粉症ゲージのなんか水かさが増していく感じ。
はいはいはいはい。
だから花粉症ってみんななんか基本なってるもの、
はいはい、
それ発症するか症状が出るか出ないかが人によるさ。
なんでこのコップの水に例えられて、
う
ん、
そうそうそう、
水が溜まってて溢れた時に花粉、うん、まあアレルギー症状、ね、症状が出てくるって言われてますけど、はい、その水が今溜まりつつあるっていう、
まあ溜まりつつはあるよね、
感じですかね。
ムズムズしないわけじゃないし、去年もすごいくしゃみ出たのを覚えてるから、はいはいはい、ただなんか鼻がめっちゃ詰まるとか、
うんうんうん、
鼻声になるとか今のところはないかも。
うーん、
だからまだ浅いのかもしれない。
今年はすごかった、
うん、いやそれ毎年言うじゃん。もう毎年花粉はすごいんだよ、ま
あ、毎年更新してるんだけど
あ、はいはい、
去年の日じゃないぐらいは花粉症になってて。
あ、そかそか。
そう、去年は母なんかムズムズするとか、うんうん、目が痒いとか、
うんうん、
ちょっと鼻なんかこう鼻水がっていう感じだったんですけど、もうここまで肌声になってるみたいな、うん、
あ、そこまではなかったのか、
う
ん、そうね本当になんかほら 前もね花粉症対策とかでさあの話したけどさ、はいはい、うん、蛇腹とかのさ、
うん、
柑橘系のものを使ったサプリとか、
はいはい、
のど飴とか、
うんうん
うん、そういうのを飲むと花粉症が本当に良くなる、
うんうん、
まあ、なんでかっていうとその蛇腹を作ってるある村では花粉症がほぼいないんですって。
で
それの原因を探ったら蛇腹のおかげだったみたいな。だからそれで蛇腹が一時期すごい広まったし、今年もそれ、うんうん、系の商品いっぱい出るんじゃないかな。
なるほどね、うん、でもこう漢方みたいにさ継続的に飲んどかなきゃやっぱダメなんだろうね。
分かんない、どうなんだろう。私もあんまり蛇腹飲んだことなくて、
うんうんうん、
そういうのがあるよっていうので父もさ、はいはいはい、私の父はねやっぱ花粉すんごいひどいの、
はいはい、
もう毎年毎年薬もらわないとやってらんないし、うんうん、もう耳鼻科通いまくりですから。でもねその蛇腹を飲ませてちょっとマシになったみたいなことがあった気がするんだけどね。
軽くなるのだけでも結構ねいいですからね、
うん、
あと乳酸菌もいいって聞きました
ね。毎年ヨーグルトがね今日なんか効果があるとか言いますけど、
うん、ヤクルトの戦略なのかと思ってるんですけど、
う
ん、
ちょっとねあるよね企業戦略多分混ざってんじゃねえともね、うん、思いますけど、まあ、
バレンタインのチョコみたいなもん。
そういうこと、そういうこと。やっぱそうだよね、なんかもう風物詩だもんね。
ね
え、なんかそう考えたらもうさ一個ずつ試してみて
自分に合う合わないね、
一番いいかもしれないっていうのを個々人で探してみた方がいいかも。
確かにね、
その我々も今ね私が蛇腹いいですよとか乳酸菌もいいですよみたいな話をしてるけど、うんうん、全員が全員聞くっていうわけではないので。
確かにね、
すいませんねそこは、はい、
この年はもう今度蛇腹を飲み続けるこれ翌年はもうヨーグルト、
ね、
乳酸菌を取り続けるってしてどれが良かったかをこう多岐にわたって、
ね、
長期にわたって
そうだよね、
うん、ちょっとやっていこうかな。ちょっと
確かに
これやったらちょっと面白そうだよね、
うん、それぞれのねやっぱりそういう検証結果とかね、
うん、
聞けると嬉しいかなと思います。
ちょっとやってみようかな、じゃあ、
はい、
ということで、
うん、まあ、引き続きね、はい、皆さんの花粉症対策これがいいよっていうものありましたら、うん、またお便りでも、
あとこんなことが今ひどいんですとか、
ね、はい、いろいろお便りもお待ちしておりますので、
はい、お待ちしております。
よろしくどうぞ。
さて一旦 CM も挟んでから次のコーナーに参りたいと思います。
はい、ただいまのお時間は2時10分でございます。この番組は東京854クルメラより生放送でお送りしております。引き続きパーソナリティはおんちゃんと
みなもんです。
よろしく
どうぞ。さてさて参りましょう。バクタメです。
はい、
さてさてこちらのコーナーはエンターテインメント業に関わらせていただいている私たちが映画やドラマ、漫画や本などお気に入りのものから最新作のものまでいろんな作品についてトークしていくコーナーです。
はい、
です
さて今回のお便りテーマは、は
い、コメディ作品。
コメディ作品ですね。
ですね。
先週はミナモンが、
はい、
コメディ作品として、
はい、
確かあれだよね、なんだっけ、すごい面白いお酒が甘いみたいなやつだった。
そうです、甘いお酒でうがい、
それだ。
でございます。
なんかちょっと似てたのに似てなかった。
ニアピン。
そう、ニアピンですよ。ニアピン賞ください。
はい、ですね。シソンヌの二郎さんが脚本を務めた、はい、監督も務めたという、うんうん、なかなか珍しい、
ね、
作品でございましたけど。
そうだよね。
はい、
今回の私がご紹介するものはですね、
はい、
これはいわゆるその演劇団体さんの、
はいはいはい、
まあ、話紹介になるわけなんですけど、
はいはい、
皆さんもしかしたらツイッター、まあ、旧ツイッター現 X、
はいはい、
あとはまあインスタグラムがやっぱ主になるのかな、あとは YouTube とかでいろんなそのショートムービーをねこうやって日頃見られると思うんですけど、
はいはい、
そこでね子猫フィルムさんという団体がやってらっしゃるムービーを見たことはありませんかね。
猫フィルムさんね、
一見ね、
うん、
猫ちゃんの可愛い動画を流すのかな、
確かに
って思うでしょ、うん、違うんですよ。これはですね、子猫フィルムというのは本当に団体の名前で、
はい、
映画やドラマの制作現場で経験を積んだクリエイターたちが新たな価値を創造するために集まったチームです。
ほー、
そうなんですよ。でこれ、チーム名の由来、コネクションかけるフィルムっていうことで子猫フィルムだそうです。
おー、なるほど。
まあ、このね団体のアイコンになってるこう黒猫のねイラストがこれ可愛いんですけど、はいはいはい、この日常をドラマチックにっていうのをモットーにいろんな短いね、
はいはい、
ドラマを上げてくれてるんですよ、
はいはい、
で私が一番面白かったのがこれ、皆さん絶対見たことあるんじゃないかな、年齢確認
はいはいはい、
バーサスプライドっていうタイトルの前後編のものがありまして、
はい、
本当にね短いんですよ。前編後編合わせても5分ならないぐらい。
そうですね、
うん、
本当にショートドラマですね。
そうそうそう、でもショートドラマだけど、うん、5分もないけどクオリティがめちゃくちゃ高いの。
この5分に込められた思いというか、
すっごいよね。
なんかこうシナリオストーリーというか、
これ脚本家の方も素晴らしいんだろうなと、うん、さぞかし素晴らしいんだろうというのを感じる才能。
そう、
うん、これ面白すぎて私親にも勧めて、
はいはい、
これ見たことあるって言って見せたら、あ、これね回ってきたよって。
そうなのよ、
一回も見たことある。
最初
そう、
だいたいこう、うん、ショート動画をこうバーッと見てて、
うんうん、
たまたま目に入ってたから、
うん、
あ、この人たちが子猫フィルムなんだっていう感じだったんですけど、
うんうん、
でも絶対どっかで見たことあるっていう、ね、
そ
うショートドラマなのよ。
そうなので、最初パッと見た時に、え、これ本当にあったのを撮ってんのかな、
はいはいはい、
みたいな。ちょっとなんかさ、よくあるじゃないですか、電車内での迷惑行為をしてるそのね人の動画をこうさ、
はいはいはいはい、
他の第三者が撮って、
はい、
それをなんか X とかに上げて、うんうんうん、これどう思いますかみたいな感じでさ、賛否両論の意見が寄せられるとか、
はいはい、
そういうのが結構多いと思うんですよ、
うんうん、
なんか今もう本当に SNS 社会なんで、ちょっと何かあったりするとすぐネットにさらされると思っても、
はい、
ね、過言ではない、
も
う、
ね、
本当そうですよ。だから本当に一瞬本当なんじゃないかって思っちゃって、
いや思う、
うん、この年齢確認 VS プライドっていう作品は、うん、女性と男性の二人劇なんですよ、
はいはい、
でよくあるコンビニでの年齢確認なんです、
はい、
これね結構トラブル多くないですか。お酒買う時って、
はいはい、
明らかに成人してたとしても、
うんうん、
お店側は必ず確認取らないといけないんですよ、
うんうんうん、
あ、すいません、年齢確認の方タップしていただけますか、
はいはい、
みたいな必ず聞くと思うんです、このやり取り。たまにいるじゃない、押さないといけないの、明らかに成人してんじゃんみたいな、
はいはい、
いいよみたいな、めんどくさがってなんかさ変にやろうとしない人いるじゃん。
押すだけやんって思うんだけどね。
押すだけじゃん、そんな押すのがそんなに嫌なんみたいな、
はいはい、
私もそれね見たことあんのよ。もうこんな口論を生むぐらいだったらあなたがピッと押せばそれで済むよみたいな、
はいはい、
この時間が無駄では、
確かにね。
しかもそういう人に限ってお客さんが切れやすいの、
うんうん、
でこれもね女性側がお客さん、
はい、
で、まあ、もちろん見た目としても、だいたい50、60ぐらいの方だろうなみたいなさ、
はいはい、
女優さんが演じられてて店員さんは男性なんですけど、やっぱりね年齢確認のこれ押してもらえますかって言ったら、何、私が見せるに見えんのみたいな、 はいはい、そこからまだちょっと険悪な雰囲気になっていくわけですよね、うんうん、だけどうち決まりなんですよあのお願いしますって何回もお願いしてるのにもういいよ押してよあんたがみたいな喧嘩になってって、はいはい、で結局そのまま店員さんが折れるかと思いきや店員さんのね態度が豹変するんですよえ逆ではみたいなね、
はいはい、
感じで普通だったらお客さんじゃん、
ね、
ちょっとなんか怒りのボルテージがマックスになってなんだろうあんたってなりそうなのに、うんうんうん、店員さんがいいの未成年でお酒飲んだら頭持ってかれちゃうよみたいなことを言い出すのえみたいな私も見ててびっくりしちゃって
警察に行ってもいいんだよ
そうそうそうそう店員さんがめっちゃ怒ってるじゃんみたいな
そう
だから店員さんがこれ豹変するパターンなんですよ
で押されたね
そう
お客さん側の女性がね
そう
ええみたいな
えってなんかね動揺するの逆に女性が
なるほどねって思いながらも
一度しかない青春お酒でダメにしていいのって言ったらおばさんがえあはいみたいな感じで
ちょっとね照れながらね
あの徐々にね
17歳に見えるよって言われて
そう
余計にこう本当に私17歳に見えるのかなっていう
本人がもう10代だと思い込んでいくの、
う
ん、お客さんが
あら私そんなに若く見えるかなみたいなね
びっくりする、
うんうん、
でそれやっぱりどっちも芝居力のある方だから余計そうなるんだろうけど
確かに
私この女性のねあの女優さんが赤間真理子さんっていう方なんだけど演じてらっしゃる方がね、はいはい、めちゃくちゃ経験値のある方で、
うんうん、
私はその子猫フィルムを見るまで存じ上げなかったんだけど、
はいはい、
あの本当にいろんな作品に出てらっしゃる方です、
うんうん、
で今回その子猫フィルムでいろんな作品に出てるんですが私はこの赤間さんにハマってしまって、
はいはい、
ずっとこの人の出てる作品を追ってる
電車のやつとかも結構リアルすぎてい
や電車がねすごいリアルだよね
そう席を譲ってあげたやつかな
そうそうそうそう
私が見たのは
ねこの実はその年齢確認 VS プライドで一緒に出てらっしゃるこの男女のね、うん、あの俳優さん方が同じ人たちが出てるんだけど、はいはいはい、また別の題材の作品出てるんですよ、うんうん、でそれが電車の中でのね、ちょっと理不尽な、ね、方いるじゃないですか、
はいはい、
なんかすごい座ってる人たちに向かってなんかあのこっちは疲れてんだよみたいなすっごいなんかヒステリックに大声上げながらさ安易にじゃないけどなんかこう席譲れよみたいに圧かけてく人、
はいはい、
でやっぱりそれに耐えられなくて座ってるお客さん方がみんな引いちゃって、
うんうん、
でそのおばさんが座るんだけどそこに男性がやってきてすいませんちょっとどいてもらえますかってであのどいてくれないからちょっとでいいんですよちょっとで答えてくれないから無理やり座るっていう、
ね、そう膝の上に座ったんだよね
そう膝の上に座るので女性側もパニックになって何してんだよあんたみたいな感じで終始騒ぐんだけど、
はいはい、
男性側もどかないからなんかどんどん怖くなっちゃうんだよね
すごいですよね
うん逆になんか狂気が狂気で
確かに
制されるわかるどっちも狂気なのよ怖いよねあれ
なんかこうホラーとかの怖さじゃない怖さを
そう
ね
人間の圧と狂気、
うん、
それなんだよねそれでそのヒステリックなねおばさんがやられちゃってごめんなさいみたいなこと謝ってそしたらなんかね無理やり座った男性が膝ポンポンポンポンしてあげながら大丈夫大丈夫みたいな感じその作品終わるんだけど、
はい
まあ、本当にこういう風にですね皆さんが日常で見る何でもないワンシーンっていうのをすごくドラマチックに描いてる、ね、作品ばかりです最近出た最新作のものだとあの継承っていうやつがあるんですけど、
はいはい、
これはまた別の役者さんが演じてらっしゃるんですが、うんうん、ブラック企業のブラックさを継承しているっていうのを
なるほど
演技してるんですよ、
はいはいはい、
これもちょっとねまた身の毛がよだつというか
なるほどね
ありそう人間ってやっぱり自分がされたこと人にするなとは言うけど、
うんうん、
やっちゃうんだなみたいなすごくその切なさ感じる
あと、うん、このショートドラマを見てて、
はいはいはい、
いやこれはないだろうって思うやつもあるんだけど、
うん、
なんだかんだこう自分もこの先を想像している自分もいてなんかその場に自分がいたとしたら、うん、私もこの膝に座ってやろうかなとか
同じことしたろうかみたいな
同じことしたろうかなって思ってたことをあれなんかやってんなみたいな
わかる。自分が多分日頃ね同じようなシーンに直面して頭の中で妄想劇場はずっと開かれてる
んだよね。そうそうそうそうそう。
ここで私がこうやったらどうなるかな。だけど頭の中で盛り上がってるだけで、
そうなのよ、
実際はやりませんみたいな。
そう。なんかこう具現化っていうか、
具現化してくれてるよね。あ、いいわ、それ
っていう感じだなっていう思って、
うん、そうよね、
よりなんかこう入り込めちゃったというか。
そうそうそう、すごい本当に。だからもうつまり芝居されてる方がみんなもう実力派っていうんですかね。
そう、
あのもちろん無名の方が多いのも多いですけど、うんうんうん、でも無名だからって皆さん舐めちゃダメなんですよ。もう皆さん本当にいろんなところで経験積まれて、もう芝居力めちゃくちゃある方なんで、
はいはい、
あの携帯の5分もないショートフィルムでしょ、うん、そんなのさみたいにちょっと舐めてる方のちょっとあのなんだろうね、概念覆しちゃうと思う。
そう、本当にそう思う。
ずっと見ちゃうもん、うん、もうなんか私目が点になったもん。
もうってあのね、5分っていう短さがまたね、
そうい
いのよね。
そうなんだよ、本当に5分という短さでこんなに伝わってくる、何が伝えたいのかっていうストーリー性も伝わってくるし、また見たい、他のも見たいって思わせてくれるのってないなって思って。
確かにね。
でももちろんその今紹介したのは結構コメディ寄りのね、
はいはいはい、
あのムービーではありますけれども、うん、全然コメディじゃないやつもあります、
うんうん、
あの私がこれも本当にすごくリアルだなって思ったのは痴漢冤罪っていうタイトルの、
はいはい、
ちょっと皆さんよく聞くじゃないですか、
はい、
なんかねやっぱり男性って電車乗った時ね、あの痴漢疑われないようにやっぱ結構いろんなことすると思うんですよ。あの手をさ、
両手を上げたりとかね、
上げておいたりね、あとはなんかカバンを抱えたりみたいな、はいはい、なんかちょっとの何かの誤解で痴漢ですって言われちゃうと男性側もちょっとやっぱりなんだろう、言い逃れしづらいっていうの、うんうん、もちろんやってなくてもなんかそのたまたま後ろにいた満員電車だったっていうことで、
はい、
多分空気に飲まれちゃってなんかやってる人に仕立て上げられちゃう。だから冤罪って結構多いっていう話を聞くんですよ、うんうん、ニュースでもね、はいはい、これって本当になかなか問題なことだなとも思うんですけど、うん、これも
怖い話ですよね。
そうなんですよ。男性と女性が同じ席、まあ、隣に座ってて、で女性がちょっと居眠りしてんだよね、
はいはい、
居眠りして、で男性の方に肩をこう横からしちゃうんだけど、それがちょっと男性嫌で頭を少し押すんですよね、
はいはい、
ちょっと押しただけなのなんだけど、それで寝てた女性が起きて、え、今触りましたよね、痴漢ですよみたいなことを言うのはみたいな感じで私は見てて思ったんだけど、うんうんうん、それもすごくリアルなのやり取りが、
うんうん、
で男性もいや違いますよ、今頭が横かかってきたから私があのこうやって話しただけですってみたいな。だけど女性の方はもうずっと一点張りなの、触った触ったって、
はいはいはい、
でそう本当に
触ったの、触ったけどみたいな、ね、
けどあなたが寄っかかってきたから避けただけでしょっていう、
う
んうん、あれ本当に理不尽だなって思って、でそしたらなんか周りの乗客もそこに集まってきて、
はいはい、
なんだなんだなんだみたいな、何があったんですかって言うんだけど、やっぱり女性の肩を持つんだよね、
まあね、
うんうん、この人が触ったんですって言って、で男性側も必死に違いますよって、僕はもうただ座ってただけで、女性が僕の肩に横かかってきたからそれを頭で乗っけただけですって言っても聞いてくれないのよ周りも、
うんうん、
で結局乗客たちに捕まっちゃって、なんかわーやってないやってないみたいになって終わる。
怖いですね、
超後味悪いなと思って、うん、でもすごい私多分それで実は一番最初に印象に残った子猫フィルムさんの作品なんですよね。
なるほど、
うん、年齢確認プライドもすごく残ったんだけど、
うんうん、
あと味悪いので言えばやっぱりその痴漢冤罪、
うんうんうん
うん、でそれも私本当にマジでこれガチの出来事だったんじゃないかっていうぐらいリアルだったもんだから、はいはい、ちょっと怖くなったよね、
うん、なんかこういろいろな中のいろいろある動画の中からパッと出てくると、
うん、
そう見えるんですよね余計に。
そう最近さインスタもそうだしさ、うん、あのいろんなショート動画をさ
YouTube とかのもね、
そう、うん、流していくとさこういろんなのが流れてくるじゃない、
いろんなのが流れてくる、
うん、なんかバラエティ系だったり可愛い系だったり、うん、そこにさパッとその痴漢冤罪が出てくると、えこれ本物なのかなみたいに思っちゃうの、
ちょっとね、ドキってだからそれもうまいなって思って、
うまいよねだからこれ本当に優秀な方々が集まって、うん、作ってらっしゃる本当に映像作品なんだなって思って皆さんに今回、はい、まあ、コメディ作品もあるよということでご紹介させていただいたんですね
確かに
気になる方は、まあ、あの子猫フィルムと検索していただいて、はいはい、 一番見やすいのはインスタかな。
インスタですね、
うん、YouTube でも見れます全然、うん、あの YouTube でも検索できるんですけど、あと特徴としてはあのスマホの縦画面撮影なんですよ、
はいはい、
だからよりなんかこうスマホという小さい画面でも臨場感があって、うん、たっぷりした満足感で見られるんですよね、
はい、
うん、これもやっぱりスマホがこれだけ社会に普及してるっていうことを、うん、あのこの作ってらっしゃる方々も見越してのこういう映像作成方法だと思うんですよね。
あと通勤時間の電車とかでサクッと見れるのがいいんですよ、
う
ん、
そう、
うわーなんか1時間とか1時間2時間とか電車に乗るんであれば、まあ長旅とかで乗るんだったら映画1本見れるかとかって思うんですけど、うん、もう本当に10分15分の短時間で電車に乗るときとかに、
うん、
なんか何するってもないときに、
そうだよね、
見始めちゃうともうどんどん見れちゃう。
わかる。
で区切りがいいとこって止めることができるから、
そう、
もう本当に短時間に見るのに持ってこいの
ね、
うん、
もう私が言いたいこと全部言ってくれたよサクッと見れちゃう、これです。
サクッと見れちゃう、
サクッと見れて満足度が高いです。
そう、
はい、
ということで、
うん、今回ご紹介したのはコネコフィルムさんという演劇団体の方の作品でございました。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
最近も本当ショートドラマとかショート、うん、こういうショート系のが本当に増えてきてますね。
増えたよね。ぶっちゃけこのコネコフィルムさんだけじゃなくて、うん、いろんな演劇団体がいらっしゃって、そうそう、うん、結構ね意外とフリーの方を集めてフリーの役者さんがこう出てるのも多いんですよ、うんうんうんうん、で本当にその中で思いもよらないね、あこの人の芝居いいなっていう推しも見つかるんで、
確かに
ちょっと皆さんねそういうのね探ってみてもいいんじゃないかなと。
この人なんか、
はい、
あのなんていうんだ、テレビとかドラ、うん、映画とか出てないのにめっちゃかっこいいのになんで、
あ
っているよね、いるし、
わかる、多分まだ見つかってないんだよ、
うん、
そのうち絶対メディアにもっと出ていくだろうっていう人もいっぱいいるから、
この人すごいなって人も、ね、いたりとかするので、
わかります。
確かに推しの方を見つけるのもありかもしれない
本当にね、うん、原石がいっぱいいますんでぜひチェックしてみてください、はい、
さてさてここいらで一曲いきましょうか。最近ねこれめちゃくちゃ聴いてるんですけど、
私もちょっと前にこのブームがあった、
はい、最近ねこれ歌ってるのが18歳17歳、
あまだ現役の高校生だったと思う、
そう、っていうことで私はすごいそこにびっくりしちゃったんですけど、
はい、
はい、すごくいい声だななんて思いながら聞いてみてください。月で晩餐歌。ただいまお送りした曲は月で晩餐歌でした。時刻は2時31分を回ったところです。この番組は東京854クルメラから生放送でお届けしています。おんちゃんとみなもんのクルメライフ、パーソナリティは引き続きみなも
ん
と
おんちゃんでお届けします。
はい、さてさて行きましょうか。
はい、
みなもんの部屋でございまする。さてこのコーナーはですね、日々のスキンケアからちょっとしたプチテクニック、最新コスメから最新ファッションなどなど、そして Z 世代のあれこれなんかをお届けするコーナーでございます。
はい、
ということで本日はですね、 Z 世代のあれこれなんかを紹介しているコーナーなんですけれども、
待ってましたよ。
はい、 Z 世代って結局なんぞやっていうのも含めて、
ほうほうほう、
うん、もう Z 世代の、 あの取扱説明書を
なんか昔そんなの流行ったじゃん、
はい、
血液型による
大型説明書、 A 型説明書、
説明書みたいな取扱
そんな感じな感じの Z 世代の取扱説明書じゃないですけれども、うん、Z 世代ってこういうものですっていうのをざっくり紹介してみようかなというところで、
うんうんうん、いいじゃないですか。
はい、さてさて、そもそも Z 世代とはっていうところなんですけれども1990年、まあ、半ばからですね2010年頃に生まれた世代のことですね、まあ、デジタルネイティブとかあとソーシャルネイティブなどと呼ばれる場合もあるんですけれども、まあ、生まれてきた時からデジタル機器やインターネット環境が身近にあり、小さい頃からそれに触れてきた世代なんですけれども、じゃあ逆に Z 世代の前後ってなんていうの。
Z 世代の前後、あれ、はい、この前なんかあったよね。
そう、この間ちょっとチラッと言っただけなんですけども、
うん、
まず X 世代が1960年代半ばから1980年代頃、
うん、
まあ、10代の後半頃にインターネットが普及し始めた頃なんですね、
うんうんうん、
で Y 世代 がですね、1980年代頃から1990年代半ばまで、まあ、インターネットの普及とともに成長してきた方々そしてこの後ですね、 Z 世代の後がアルファ世代、
あー、はいはいはいはい、
というらしく、まあ、2010年代、まあ、初頭から、まあ、初頭以降、まあ、子供の頃からプログラミング、うん、教育などが実施されている世代、なんか我々よりも詳しい、もっとこうプログラミングだとかインターネットだとかデジタルに触れている世代、う
ん、生まれた時からあったもんね。
そうだよね、うん、我々は一応小学校中学ぐらいからか。
そうだね、あの一応自分の記憶としては、うん、スマホというものを持ち始めたのは、そうそう、スマホがね、早い子で中学生、うん、でも大体の子が完全に、なんだろう、クラスの8割が持ち始めたなと思ったのは高校生、その
確かに、ね、
覚えてる、
うん、ということで、
はい、
まあ、我々よりももっとこう SNS だとかプログラミングとかに特化した世代がもう出てきてるということですね。
そう
っ
すね、
怖い怖い
怖いね、
怖いですね。さて、その Z 世代の特徴なんですけれども、うんうん、まあ不況だったり不安な社会情勢を複数回経験しており、具体的にはまあリーマンショックだったりとか、まあ、東日本大震災などなんですけれども、あの子供の頃から、あのその他にも子供の頃からデジタル機器やインターネット環境が身の回りにあり、まあ、使い慣れているっていうのもありますし、あとは SNS も積極的に活用し、自発的な情報発信にも抵抗がない世代になりますね。その他にもですね、ウェブを中心に情報収集をするっていうのが特徴的で、特に SNS を中心に情報を収集します。結構もうね、何でも SNS ですよね今。
私もぶっちゃけ特に遅延情報とかは、
ツイッター
、まあ、X を見ちゃいますね、
うんうんうん、今日何着ようっていう時にも、うん、結構最新春、
はいはい、
まあ、GU ファッションとかこうユニクロファッションとか調べて、
はい、
あこの服いいやとか、あこういう着合わせ方着かあるなとかさ、っていうのもインスタとかで見たりとか、だから本当に何でもかんでも SNS を見てしまうかもしれない。
そうね、私たちですら今そうなっているのに、アルファ世代はもうそれが当たり前だからね。
ね、ということですよね。だから今雑誌を見るとか、
うんうんうん、
こうテレビを見て買うっていうのはなかなかなくなってきてしまったなっていう感覚はあるかな。
雑誌自体のさ、紙媒体もそうだけど、紙媒体全体の売り上げがもう落ちてるもん ね今はみんな
雑誌、昔前は、あの付録が欲しくて買ってたんですけど、
あ、わかるよ、
今も、うんうん、あこの付録欲しいなっていうのは、まあ、買ったりするんですけれども、それ以外はもう、
そうだよね、
まあ、結構こうこう電子媒体で見たりとか、まあ、あと本当に SNS で情報収集することがやっぱ多いですよね。
やっぱりその私は紙媒体好きなんですよ、
うんうん、
漫画とか
さ、はいはいはい、
紙媒体で買いたいものは買うっちゃ買うんだけど、
小説とかは結構
そう
字が細かくて目が痛くなっちゃうから、うんうん、紙媒体の方がいいなと。
確かにね、目疲れてきちゃうしね。
そう、そう思うんですけど、
そう、
ま
あでもそうだね、紙媒体で買うことによるメリットってやっぱ求めちゃうかもね。
確かに、
私は漫画で言うとやっぱりそのこれを買うと、ね、その特別版の何かがついてますよ、
予約限定とかね。
そうそうそう、うん、
確かに、
ね、付録大事だ
ね、
うん、
もうそのうち縦読みが当たり前になってきちゃうじゃないですか、漫画とか。
漫画も縦読み増えたよね、
もうそれが普通だっていう思うアルファ世代とかもいるのではないかと私はちょっとドキドキしてるんですけど、
もしかして縦読みしか慣れてなくてさ、普通の漫画のさ読み方分かんないことがいるのかな。分
かんないいるかもしれない。
マジ？
それが出てくるかもしれない。
いやー怖いね
怖いね、
うんうん
うん、っていうね、まあ、そこもギャップを感じるところなのかもしれないですけど、
うんうんうんうん、
その他にはですね、あと効率とかスピードを重視している傾向にありまして、うん、
はい、
まあ、いかに効率よく物事を進められるかを重視している人が多いようです。いわゆるタイパですね。短時間で高い満足度を得られるタイパがいいとかって言うんですけど、またタイムパフォーマンスですね。
ほうほうほうほうほう、
結構ね最近私使うかもしれない、タイパ。
やばい、使わないんだけど。 コスパが悪いとは使うんだけどね、うん、あそうかタイムパフォーマンス、ね、
そう結構恋愛の話でタイパ使うことが多くて、
あー、はいはいはい、恋
バナ、恋バナとか、
うん、
だからもしこうおつき今からお付き合いを始めて、
うん、
結婚しようってなったらこういろいろなんかタイプ悪いよねみたいな、
あ
今まで付き合ってた人と同じことすんのまたこれ一からみたいな、
リアル
っていうのでタイプ悪いねみたいな話をしたりしますね。結構こういうところに結構ね Z 世代はなんかドライっていうか、
うん、そうだね、
な感じもするかも。
でも私もコスパ求めるよ、
うん、あのまあ、コスパだったりね、
せっかちだしね、もともと
はいはい、
だからやっぱ今まで積み上げてきたものをすごく大事にするし、
はいはい、
それがなんか台無しになるようなことって嫌だし、うんうんうん、それを台無しにしてくる何かがあった時も本当に嫌。
確かにね、
うん、
っていう意味ではやっぱしね、うん、タイパとかコスパとかっていうのは
求めるね、
求めますね。まあその他にもあとは価値観ですね、ワーク、うん、ライフバランスだとかを大切にする傾向にありまして、はいはい、多様性を尊重する人が多いですね、
うん、
で他人の多様性を尊重するだけでなく自分の価値観だったりとか、うんうん、さっきも言った通りワークライフバランスも大切にしている人が多いようです、うんうん、
なのであ
の就職に対する重視の、また就職の重視するポイントがやっぱり変わってきている傾向にあるんですね。
ほうほう
ほう、やっぱり今まではこう休みとかっていうのも大事だったんで、まあ、あと収入、
うん、
有給があってとか、まあ、給料、まあ、なんて言うんだっけ、
うん、
ボーナスか、ボーナスがどのくらいもらえてっていうのが多かったんですけれども、
まあ、お金がね大事だよね、条件としては。
今は、うん、自分らしく働けるかとか、こう仕事量を調節して、まあ、休日だったりとか働く時間が、うん、こういかにこう自分のあの私生活、
うん、
プライベートにマッチするかを重視してるらしく、
でもそうかも、なんかより自分らしさ、自分らしく生きれる生活を求める人が増えて、
うんうん
うん、お金は満足にもらえなかったとしても、今はお金よりも自分らしく生きるっていうのを大事にしてる気がするな。
そうですよね、うん、なので、うんうん、まあ、その関係か、まあ、その後の奥さんの消費行動についても話していくんですけれども、まあ、この承認欲求が強かったりとか、あとはまあ社会問題に関心を持つ人が多いっていうのがこの Z 世代の特徴ですね。で最後にこの消費行動ですね。今この企業がこう Z 世代が自分でお金を持って自分で消費活動を行える、消費行動を行えるということで、マーケティングにおいて Z 世代を重視しつつあるんですけれども、
やっぱり
そう、
どうもりのチョコとかそうだったじゃない。
そうですよ、
まあ、私まんまと買いましたよ。
そういうことよ。
昔自分が小さい頃に親に頼んで買ってもらってたものっていうのを、その時は頼まないと買ってもらえなかったじゃん。
そうね。
でも今はさ、めちゃくちゃお金持ってるわけじゃないよ。
そう、まあまあね、
でも自分で稼いで、うん、自分で好きにできるお金ができたからこその、はい、これに使おうって思っちゃうわけよ。
そうなのよ。だから
うまいこと考えてんな、
う
ん、
だからこう消費行動としては、うん、まあ、共感だったりとか、
はい、
体験価値を重視するようになってきてるんですね、今のこの Z 世代というのは。このこと消費っていうんですけれども、体験を重視する、うん、また従来は物とかを購入する、
うん、
まあ、消費が物消費っていうのが一般的だったんですけれども、あの今は意味消費とかこと消費、意味消費っていうのがこう社会貢献につながるかどうかを重視する消費行動で、まあ、単に物を購入するだけで体験とか意味を重視して消費行動を選ぶ人が多い傾向にあるようです。でも確かにね、なんかこう高いものとかよりも旅行に行きたいとか、
うんうん、そうだね、
っていうことの方が
経験値に使いたいって私も思う。
そうそうそう、うん、だなって思うな私も。
そうね。
そして今ですね、やっぱりブランド物よりコスパを優先する、
あーそれも聞いた、
うん
うん、
Z 世代は他の世代と比べてやっぱりハイブランドへの憧れが低くコスパを重視しています、
うんうん、
ブランドの知名度よりも自分にとって価値があるかどうかを優先する考え方、また時間帯効率ですね、さっきもお話ししたのでタイパを重視するので、うんうん、本当に満足できるかを確認した上で消費行動を選択するそうです。本当にねブランド物を持たなくなった、うん、あったとしてもちょっとバッグだけとか、
うん
うん、
あのね、全く韓国もそうなんですよ、うんうんうん、やっぱり若者たちがね、こう Z 世代って言われてる、ね、若い子たちは、私たちもそうですけど、
はいはい、
昔に比べたらなんかこう将来にあんまり希望が持てないって言うじゃないですか。
そういうことなんですよ。
だから、はい、じゃあ将来に対してこう蓄えをしておくっていうよりも、うんうん、今この瞬間自分がやりたいこと、自分が楽しみたいことっていうのを優先するっていう、はい、思考になってきてるなと思う。
確かにね、うん、結構周りでもニーサ始めたとかイデコ始めたとかっていう子が多くて、うん、なんかブランドを買うっていうよりもその将来に向けて貯金をしたい。そうだね、だからもう自分に合ったこうコスパがいい商品を選んでいくっていう傾向にあるのかなって思いました。
うん、考えさせられますね。
ということで、まあ、Z 世代はいろいろなことを悟った世代ということですね。
そうですね、
大きくざっくりまとめると。
で、悲しいよね、そのお金と犠牲に自分の自由を得たいみたいな思考になってきてるけど、うんうん、本当はさ、どっちも大事じゃん。
そうなのよ。
でも今お金諦めないといけないっていうのもね、うん、ちょっとなんかどうにか
ね、
もう少し社会をうまいこと、いい方に持っていきたいですね。ちょっとざっくりした結論になっちゃいましたけど、
うん、まあ、そこに対してはもうどうすることもできないというか、はい、なんか自分が動いてどうにかなる問題じゃないって思ってるものが多いから余計なんだと思うけど、
まあ、うん、そうだね、うん、その声がもう少し大きくなって
そうですね、
そのまあ多数の意見が力になれば、うん、もう少し社会を動かせるんじゃないかなとは思うんですけど、はいはい、
ちょっと NHK みたいなコーナーになっちゃいましたけれども、
確かに、はい、珍しい女子トークですね、
はい、ということで、はい、これが Z 世代の取扱説明書でした。
ありがとうございます。さて、はい、お次の曲に参りたいと思います、はい、お聴きください。 IU で Horsey。 ただいまお送りしました曲は IU で Horsey でした。こちらの曲ですね、
はい、
なんか英語タイトルがもう韓国語のものをそのままローマ字読みさせてるだけだったんですけど、
ほうほうほう、
意味としては韓国語のハングルでね、
はい、
ホルシーって書いてホーシーです。
ホーシ
ー、うん、あの綿毛みたいなやつ。
あ、はいはい、
うん、そうそうそう、あの IU さんがね出した新曲なんですけども、うん、大好きなトゥイーティーとコラボしてるミュージックビデオになってます。でノリもいいしね、金髪の IU ちゃんも見れて、かつ腹筋も、美しい腹筋も見れるので、
お、
よかったら皆さんチェックしてみてください。
そうだ、腹筋始めたんですよね。
そうなんですよ。見てんな。いや、あれ意味があるんですよ。私、はい、今腹筋をね、はい、なんとか作ろうと思って。
割るんですか？
割りたいんですよ。
おあの、
ずっと前々から割ろう割ろう割ろうって言ってたくせに割れてなかったの。
はい、
なんか風船割るみたいに言ってるけど、うん、腹筋をね、
はい、
シックスパークに割ってみたかったの。
シックスパークね。
でさ、あの、あゆちゃんが今日本でツアーをやってるんですよ、
はいはいはい、
で横浜のアリーナの方でやるものが3月にあるんですけど、はい、今一次選考落ちちゃったんですよ。で残念ながらファンクラブも入ってないんで、
は
い
は
い、
もう
果敢に一般で攻めていくしかないの、うんうんうん、だからなんとか当選しますようにっていう当選祈願も込めて腹筋割ってるの、
はい、気合を入れて。なるほど、
そうなんですよ。ちょっと頑張ってるんで、気になる方は私のインスタ見てみてください。
そうですね。
別に動画は載せませんが、はい、
筋トレ頑張るそうです。
ありがとうございます、はい、さてお時間は2時48分でございます。この番組は東京854クルメラより生放送でお送りしております。パーソナリティは引き続きおんちゃんと
みなも
ん
です。
よろしくどうぞ。さて、おんちゃんのコーナーに行きたいと思います。アンニョン、おんちゃんの韓流始めました。はい、このコーナーは韓国生まれ日本育ちの私おんちゃんが最近気になる日韓文化のギャップについてだったり、韓国のエンターテインメントの情報、そして、韓国語講座をやっていくコーナーでございます、
はい。
で、最近ね、韓国のエンタメとか新しくデビューするね K-POP グループとかもチェックしたりはしてるんだけど、
はい、
今日もね、ちょっととりあえず韓国語講座でいきたいなと思います。
おっす。
最近なんか食べたい欲がすごい強くて、
はいはい、
なんか脂っこい高カロリーなものが食べたいの、
はい。
で、昨日ね、初めてコンビニで売ってる二郎系ラーメンを食べたの。
おー、はいはいはいはい、
まあ、正しくはね、コンビニでも売ってはいるんだけど、うん、コンビニの二郎系ラーメンってちょっとお高めだから、
ちょっとね、
OK ストアさんで似たようなものを売ってたんで、はいはいはい、それを買ったの、
はい、
背脂、もやし、
はい、
ニンニク、
はい、
マシマシですよ、
はい、腹筋はどこ行った？
そう。 的確なツッコミ。そうなんですよ。でも聞いてください、はい、それを食べた後にちゃんとやりました、腹筋は。
大丈夫、操作されてる。
美味しいものは食べてかつ腹筋を割りたい、はい、なんてわがままなんだ。
一進一退の攻防を繰り広げてるんですね。
これもうさ、人間の一年中悩みだから。
そうね、もう一生かけての悩みですからね。
一生かけてるよ、本当。まあそんなこんなで食べることが大好きな私なんですけれども、はい、韓国ではやっぱり食べる文化ってすごく有名じゃないですか。
そうですね。
何回かちょっとコーナーでもお話ししてるんですけど、やっぱりその韓国でご飯を食べることっていうのは大事な人たちと過ごすための手段、
うんうんうんうん、
だから誰かと過ごすときってご飯を食べるし、やっぱりドラマでもね食べるシーンって欠かせないんですよ。
そうですね、みんなでこ う, そうテーブルを囲んで、
そうそうそうそう、うん、あれがねやっぱ家族団らん、まあ本当に人間とコミュニケーションを取るっていう、まあその名目が詰まってるわけなんですけど、うんうん、まあ、それがよく表れてる言葉としては、これ言ったことあったかなって思って紹介するんですけど、パンもごっそ、
パンもごっそ、
うん、これねそのあったら友達同士でね結構聞くんですよ、
はい、
直訳すると本当にご飯食べたっていう、
はいはいはい、
ことなんですけど、人間あの日本の人たちがこう友達同士で会った時に言うじゃないですか、あのなんか久しぶりに会ったとかもあるけど、
はいはい、
久しぶりに会ってなくてもあのほら友達と会った時ってさ、天気の話とかしない？
する。
今日寒いねとか、めっちゃ暑くないとか、
するする。
あのノリ、
パンもごっそ、
うん、そう、あのノリで、いやパンもごっそって言うと、ご飯食べたって聞くのと同時に、まあ、安否確認でもあるし、まあそれに対してはちゃんと食べたよとか食べてないよって答えればいいんだけどね、
はいはい、
うん、パンもごっそがご飯食べたよだし、食べてない時はあんもごっそって言うと食べてないよってなるし、
はい、
でまあ本当に気軽なコミュニケーションを友達と取りたいなっていう時は
うん、うん、
パンもごっそご飯食べたって聞くと、これ本当になんていうかお互いのコミュニケーションになりますんで、そう、パンもごっそ、
パンもごっそ、
ミラモン、パンもごっそよ、
パンもごっそ、
パンもごっそ、ああ食べた、
食べた、
いいじゃないですか、
はい、
食べてない時はあんもごっそ、
あんもごっそ、
もしあんもごっそって言った時は、あ、パンもごろがじゃって言ったりもします。
パンもごろがじゃ、
うん、そう、ご飯食べに行こうっつって、そう、気軽にそうやってね、あの会話に発展したりもするので、
はい、
仲いい人同士でちょっとねワンランク上の韓国語使いたいなっていう時はパンもごっそ、うん、
パンもごっそ
で使ってみるといいと思います、はい、それまあご飯大好き文化のご紹介でした。
ありがとうございます、
はい、
さてさて、もうあっという間にお別れのお時間になってしまいましたが、うん、今週もあっという間でございましたね、うん、来週のお便りテーマをちょっと今から決めたいと思います。
あ、ルーレットだ。
22番なので、
はい、
タイムリープ作品です。
タイムリープ作品そう、我々なんとそうお便りテーマを9時でルーレットで決めようってなって、
はい、
今決めました。
タイムリープ作品です、
はい、
来週は
タイムリープ作品、
はい、
皆様のおすすめ作品お待ちしております。
どしどしお待ちしております、
はい、そして我々のおんちゃんとみなもんのグルメライフなんですけれども、スタンド FM とポッドキャストに、アーカイブの方上がっております。昨日ですね、ちょうど我々クルメラパーソナリティのカゲミーさんをゲストにお呼びした回をアーカイブ上げておりますので、よかったら聞いてみてください。
はい、それではまた来週水曜日午後2時にお会いいたしましょう。以上、パーソナリティはみなもんと
おんちゃんでございました。
また来週、
バイバイ。